日本文化の中心には日本の自然っていうのがあってですね、しかも日本列島が世界で唯一の温帯の島国であると。実はですね、島国といってもですね、島の大きさによって文化って自然も変わってくるんですね。非常に分かりやすく言いますと、その島に住んでいる野生動物の一番大きなものですね、とか鳥でも一番大きな鳥というのはですね、その島の大きさと、人間は非常に自然を大きく変えますので、そこに住んでいる人間の人口によって変化するんですね。例えば非常に大きな島ですと、象とか、そういった巨大動物、それから肉食動物でもライオンのようなものが住みですね、鳥も、ハゲタカのようなですね、羽を広げれば3メートルみたいなものもいるんですけども、日本ぐらいの大きさの島になりますとですね、クマがようやっとなんですね。クマも北海道ぐらいになりますとヒグマという比較的大きなクマがいるんですが、南の方の本州あたりですとツキノワグマが一番大きいぐらいですね。鹿もやっとやっとってぐらいなんですね。それから有名なトキですね、鳥では、あれが羽を広げて1メートル30ぐらいですね。それから高さ、背の高さ80センチ。あれぐらいが日本列島ではですね、住める大きさなんですね。つまり島の大きさっていうのは非常に大きな影響がありまして、日本はちょうどですね、中程度の動物も住めると。しかし象なんかは絶対ダメなんですね。だからそこら辺はですね、その島の大きさっていうのは非常に効くんです。したがって小さい島を調べれば、温帯にも島国ってのはないじゃないんですけども、それから、半島みたいなところで島とほとんど似たような環境の場所ってあるんですけど、やっぱり狭いんですよね。その点では、日本っていうのはですね、今人口が1億2000万もいるという、1億2000万ってものすごい大きな人口なんですよ。日本のような島、小さな、小さいってまた小さいと大きいとか言ってるんですけど、大体3000万人をですね、ちょっと超すっていうのは少し無理かなというぐらいのものなんですね。ですから大昔の日本というのはやっぱり、3000万人ぐらいがせいぜいだったわけですね。ただ、そこのところは非常に大切なんです。この話をしますと、あそこにこういう小さな島があるじゃないかってすぐ出てくるもんですから、それをちょっとですね、理解していただこうということなんですが、日本の自然はですね、温帯の島国であって島の大きさが相当大きいということでですね、それによって山紫水明四季折々というな気候ができたわけですね。これが熱帯ですと雨季と乾季とかですね、それから砂漠なんかです、砂漠とかそれに近いところですと、1年に一遍だけざーっと雨が降る時あるとか、そういうふうにそれぞれ違うんですね。でそれが山紫水明、つまり水が豊富だっていうのはこう島だからなんですね。それからさ山がやっぱり3000メートル級があるので、やっぱりそこに雲がぶつかるんですね。雲がぶつからない山ですとね、ちょっと気候が違うんですね。それから山谷が非常に多いんです、日本は。大陸から流れてきて、それに堆積したりいろんなことがありましたもんですから、非常に複雑なんですね。それから少し箱庭的なんです。例えば大きな雄大な景色っていうのは、北海道の方に行くとあるんですけども、本州、九州、四国はですね、やっぱり箱庭的なんですね。それが川を急峻にして、しかも長い川がないので、綺麗な水が流れてるとかですね、そういうような気候になったわけですね。それから四季折々っていうのは当然温帯ですから、これも日本に住んでると、春夏秋冬は当たり前に思うんですけども、全然そうじゃなくて、もう一年中ほとんど同じような気候とか、もう風が一年中吹いてるなんていうところも結構多いんですね。で非常に穏やかで、私はこの前回も言いましたけど、若い頃世界あっちこっち行ってですね、日本っていうのは穏やかだなと思いましたね。そうすると天才があるじゃないかっていうんですけど、天才とちょっと違うんですよ。今はですね、実はテレビが天才をオーバーに言うもんですから、例えば熊本で地震があったってですね、昔ですとね、熊本の地震の映像なんて絶対見ることできないんですよ、関東にいて。なんか随分南の方で大きな地震があったらしい、100人も死んだって、大きかったんだねっていうぐらいなんですよ。ですから実際 例えば九州に大雨が降って線状なんとか帯だとか、そんなのは全くないんですね。まあ日本であるとしたら、まあ、台風なんですね。地震はですね、どうしてないと言えるかというと、あれはまあ、昔から地震、雷、火事、親父っつってですね、まあ、怖いものの一つではあるんですが、地震に遭うっていうことはですね、まあ、一生に一度も普通はないんです。今日本人がですね、もう地震にビクビクしてるのはテレビウイルスなんですよ。だからビクビクしてるんで、まあ東北大震災ってあれ1000年に一度ぐらいの地震ですね。それから関東大震災があれ300年から500年に一度ぐらいの地震なんです。それで実はですね、今東北大震災にしても熊本地震にしてもですね、それから新潟地震にしても、私たちが身近に感じるのは報道があるからなんですよ。報道がなければ、この地域はという方をしますとね、例えば岡山、全然穏やかなんですよ。台風、いや台風ちょっと来ないねと、まあひいおじいさんの時に1回ぐらい来たことあるらしいというところが多いんですよ。実は日本の一部なんですよね。ごく一部に天災があるっていうだけで、私たちは今はね、テレビウイルスで天災がある天災があると思ってるだけで、日本は天災はあるけど少ないんですね。それから気温の上下が結構あるんですね。海洋性気候ですから、まあ温暖化、地球温暖化みたいなこと起こらないんですが、海がこう緩和しますから。だけど地球は500年ごとにうんと寒くなったりうんと暖かくなったりしますんで、その度ごとに寒くなると北の方の動植物が日本に来るんですね。それから暑くなると北の方のが来て、寒くなると南の方が来るもんですから、500年に一遍日本の生態系ってのは暑くなったり寒くなったりして変わっていくんですね。ですから針葉樹もあるし広葉樹もある、北の方の蝶もいるし南の方の蝶もいるっていうのがそうなんです。これがどうしてそういうふうに固定されるかって言いますと、大陸からちょうど100キロ200キロ離れててですね、なかなかすぐ渡り鳥ぐらいじゃなくちゃ渡れないっていうのが一つあるんですね。それから渡れないんだけども来れるっていうぐらいなんですね。やっとやっと来れるけどもしょっちゅう往復できないっていう、ちょうどいいぐらいなんですね。これはガラッパゴス諸島ってご存知かもしれませんが、ペルー沖にあるんですけども、そこのガラッパゴス諸島はですね、岸から1000キロか2000キロか離れておりますので、どうしてもですね、その行き来がめったに起こらない。だから特殊な生物がいると。今度はまた近すぎるとですね、往来が激しくて生物が平坦になるんですね。ところがちょうどいいぐらいなんですよ。ちょうどいいぐらいで、しかもちょっとこう山谷が激しいもんですから、山があったり谷があったりしますもんですから、ある谷に住み着いた植物の花なんかはそのままずっとそこに居ついちゃうんですね。まあ、そういうことがあって、例えば日本ですとモミジ、紅葉はですね、錦織りなすというんですよ。一応28色とかなんか言われてるんですね。それに対して大陸は3色なんですね。これどうしてこんなようになるかっていうと、日本は競争がそれほど激しくなく、しかも土地が割合と小さくて、そして生物が住みやすいっていうことから、そういう独特の自然というのを作るんですね。でそういうことで、あと米っていう、まあ、ものすごい素晴らしいやつが最初はやってくるんですけど、あとは日本人が工夫するんですね。日本の米は大陸から渡ってきたもんじゃないんです。昔はですね、間違っていたっていうか、中国を信奉している学者っていうのは結構これがうるさくてですね、何でもかんでも中国から来たっていうふうに言いたいっていう人たちが結構いるんですよ。それで、中国、今はもう遺伝子解析が進んでますから、日本の米が中国の米と全然違って、しかも日本の方が少し早いとかいうことも分かってるんですけどね、日本の米っていうのは熱帯性の稲をちょっと改造したものなんで、やっぱり日本人独特の改良志向っていうのがあるんですね。そうすると日本は海、ものすごい水が豊富なんですよ。だいたい現在人間の使う水の、まあ、10倍以上の水が淡水ですね。淡水が降るんです。ですからもう水はもう、それは灌漑工事も大切ですしね、それからダムも大切なんですが、もう全然他の国から言ったら桁違いなんですね。水の豊富なのは桁違いで、水ができて四季折々ですからね、それは稲を作るのはもうバッチリなんですよ。それで米っていうのがまた良かったんですね。米の文化、米と魚と塩なんですよ。日本は米と魚と塩っていうのがね、もう天然から来ちゃうんですよ。 海に行ったらすぐ魚が跳ねててね、それから海の塩をちょっと取ればすぐ塩取れるんですよね。武田信玄が甲斐の国で甲府ですね今の、海がないから塩が取れないって塩を大切にしたって言うけど、静岡の海岸からね甲府に行くのはもう1日ですからね、昔でも1日に近いんですよ。それから見たら大陸のね塩はないんです。だから大陸は動物から塩を取らなきゃいけないんで、麦と動物の肉と酒という組み合わせになったんですね。だからこれはもう食物という点でも決定的に違う状態になったわけですね。それに加えて、これがもう非常に重要なんですが、日本の自然を見る時に大切なんですが、日本の民族は工夫をするんですよ。もう延々と工夫するんです。皆さんね、人間は必ず工夫すると思っておられるかもしれないけど、日本人みたいに工夫する性格を持った民族っていないんですよ。もうね、ちっちゃいことから大きいことまで工夫に、毎日工夫なんですよ。なんかいいのないかしらっつってですね、もう誰でも彼でも工夫するんですよ、日本人は。だからアメリカで発明された自動車でも日本に来るとグッと良くなるんですね。もちろん家電製品もそうなんです。これはもう生活もそうなんですね。まあ日本人がね、なぜ椅子を使わなかったのかっていうのはね、これはなかなか面白いんですよ。日本人の腰のですね、骨の付き方なんかをちゃんと理由としてあるんですね。ですから日本人がまた木と紙でしか家を作んなかったっていうのもね、これはすごい工夫があるんですね。でつまり日本の自然が恵まれていて、日本の自然の中で自分たちだけで何とかする文化っていうのを形成した。この自分たちだけでって大切で、多くの国はですね、略奪の文化なんですよ。所有の文化、略奪の文化なんです。ところが日本は違うんですね。日本は自分で頑張る文化なんですよ。これは今では日本人が優れてるって言いますけど、実はそういう優れた日本人を作ったのはやっぱり日本の自然だったわけですね。つまり自分たちの工夫でなんとかなる範囲なんですよ。雨もそのうち降ってくれるんですよ。これがね、完璧な乾燥地帯だったらそうはいかないんですね。それからもうよその人がダーッて来て物を持っていくって言ったらもう工夫する気もなくなっちゃうんですね。ですから日本が周りが海で温帯の島国で、しかもこう偏西風の吹くところにいてで稲というものをまあ使い出したっていう、まあ縄文時代から非常に豊かな生活をしてたと考えられますね。したがって日本には日本独特の文化が発生したと、まあ、いうふうに考えるのが正しいと思います。でこのシリーズを僕始めたのはですね、そういうその日本の自然っていうのを正確に理解したら、日本人は相当幸福な人生を送れるにもかかわらず、まあインテリとかなんか変なのがいっぱいいてですね、日本にいながらヨーロッパの文化を学んじゃうんですよ。そうするとヨーロッパの文化っていうのは全然違う自然からできてますから、わざわざ日本人が幸福に人生を送れるのに厳しい自然と共存していかなきゃならない民族の文化を日本に取り入れるもんですからね。でギクシャクギクシャクしてんですよ。それを離脱したいと私は思うんですね。日本全体が離脱しなくても自分だけが離脱すれば大丈夫ですから、それでこのひばりクラブでこのシリーズやろうかなと、こういうふうに思ったわけであります。